童謡唱歌の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたします。赤トンボ。兵庫県辰野市。美しい山並みが訪れる人々を温かく迎えてくれる。赤トンボの町で知られるこの町には、古い武家屋敷が続き、播磨の小京都と言われている。作詞をした三木露風の生家は、祖父が初代辰野町長を務めたほどの名家である。露風の生涯は波乱に満ちていた。7歳の時に両親は離婚。露風は祖父の家で育てられた。それが生涯母を慕い求める人生とつながっていた。露風という名は、風に吹かれてこぼれ落ちる露の美しさを表す雅号であり、文学的感性豊かな少年であったようだ。母を思い、母との離別による悲しい思い出を歌い上げた赤トンボ。少年時代から俳句に親しんでいた露風の才能は、この頃すでに卓越したものとなっていた。この歌の最後の三行は、12歳の時に読んだ俳句そのままであると言われる。詩は大正10年に童謡雑誌に発表された。中村右近の夕焼け小焼けとほぼ同時代で、二つとも夕暮れ時の光景を歌ったものである。しかし、この歌には物悲しさが漂い、母を失った子の母を恋慕う心が人々の胸を打つ。露風は32歳の時、函館のトラピスト修道院の文学講師をしていた。ある日のふとした情景から赤トンボの詩は作られた。大正9年の秋のある日の夕暮れ時、修道院の窓の外の光の中で、竿の先にじっと止まっている赤トンボを見て書き上げた、と露風は述べている。哀愁の漂う緩やかな旋律。この歌の曲は、北原白秋とともに童謡の一時代を築いた山田耕作が露風の詩を読み、感動し、作曲したといわれる。曲は昭和2年に作られたが、赤トンボの赤に、 高いアクセントをつけた作曲手法は当時の人々には馴染まなかったのであろうか。戦争、終戦、そして復興の時代へと30年ほどの時が流れた。その後、この歌は「ここに泉あり」という映画のワンシーンに使われ、多くの人々の心を捉えた。この歌に郷愁や哀愁を抱く人は多い。かつて日本童謡の会が最も好きな童謡を募ったところ、その第一位は圧倒的な数で赤とんぼであった。この歌には日本人の金銭に触れる何かがあるのかもしれない。童謡唱歌の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹、企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたしました。